TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。ということで、石橋貴明のゲートセブン、今週からですね、オフならではの豪華企画、レジェンド対談。素晴らしい野球人たちとですね、野球の話を存分に聞こうじゃないかということで、第1回目のゲスト、高橋由伸さんです。
よろしくお願いします。
大丈夫ですか？1回目ですか？
1回目ですよ。
大丈夫ですか？1
回目ですよ。
大丈夫ですか？
はい、はい、やっぱりね、由伸君はなんていうの、ジャイアンツらしい、ジャイアンツこうじゃなきゃっていうなんかだろうね、最近こうなんかこうないんだよね、こう輝きを放つジャイアンツのこうスター、
いなくはないんですけどもね、もう少し抜けて頑張ってほしいなという感じはします ね、はい、
なんか今シーズンなんか特にそう思っちゃうんだけど、
そうですね、最後の最後ね、ちょっと苦しんでましたね、
はい、まあでもやっぱりこの今のこの高橋由伸君の経歴というか見ると、もう常に野球のど真ん中を歩いてるっていう。吉田君ってでも千葉なんでしょ？
千葉です。はい。
なんでこれ千葉の人が、
はい、
神奈川の桐蔭に行ったの？
まあ、いくつか誘いは受けたんですけども、うん、まあ、いろいろ話す中で、親と相談する中で、うん、まあ、早くもうこういうタイミングで寮に入って、親元から離れた方がいいんじゃないかっていうので、で全寮の桐蔭学園というになったんですよね。
え、ちなみに、
はい、
まあ、中学時代からも当然天才打者として、
はい、
シニアリーグのポニーリーグとそういうところで、
ポニーリーグという、まあ、ちょっと比較的小さなあれですね、はい、日本の中ではやっぱりシニアとかボーイズとか、はい、そういったところから比べるとちょっとちっちゃいリーグなんですけども、その中で、まあ、2年連続日本一になったりとか。
あ、もう中学の時にもう、
そうなんです、そうなんです、
日本一を経験して、
はい、
じゃあ当然のように全国強豪何校ぐらい？
いや、でもそんなでもないです。本当千葉県の中の数校で、はい、あとは違うチームからも高さんの子帝京高校にも行ってたので、帝京高校のお話もあったんです。
マジで？
でも寮がなくて、
そうです、通いですよ。
通えないっていうので。ちょっとなくなったんですよね。
あ、それはお父さんが寮に入った方がいいっていう、
母親の方ですね。父親は、ちょっと近くで通わせて、はい、自分が見ながらやらせたいっていう言ってたんですけども、
お父さんはかなり、じゃあもうちっちゃい時から由伸君をもうマンツーマンで。
そうですね、僕兄はちょっと年が離れてたので、はい、もうずっと僕に父親はくっついて、で、はい、一緒に野球練習したりとか。
お父さんはかなり野球上手だったんですか？
まあ、なんか高校まではやってたっていうんです。当然僕見たこともない、知らないんですけど。
どちらで？
いや、どこなんですよ、それすら僕よく分かんないぐらいで、
うん、
高校も途中でやめたらしいんですよね。
じゃあ上手いかどうかは
分かんない当然ね、生まれてないから分かんないですけど、うん、見たことなくて、うん、でもなんかいろいろと理論とか教えてもらうこととかっていうのは、うん、まあ、当時ね、理解してしたかどうか分かんないですけど、うん、今となってはいろいろといい練習したなと思いますよね。
すごい、このなんか竹竿を振って、
はい
はい、で、それはお父さんなんで竹竿を振らせたんですか？
やっぱり子供でちっちゃいから、やっぱり体を使うことを覚えさせようと思ったらしくて、うん、やっぱその長いもの、手だけじゃなくて足を使って下から回しながら遠心力をうまく使って、重いものを使いこなせればバットなんかもっと簡単に使いこなせるだろうということと、体幹を鍛えるのとだったらしいです。
それどのくらい振ってたんですか？1日、
まあ、それだけじゃないんですけど、それをまず最初なんかウォーミングアップじゃないですけど、どれくらいやったんだろうな、まあ、ちっちゃい頃ってね、5分がすごい長く感じたりしてたので、はいはい、まあ、でも5分10分だと思いますよね、数的にも。そんな、ね、子供なんてできるわけないので、はい、でその後に、今度はバットと同じぐらいのもうちょっと細い竹を切ってきて、はい、それをネットに振って投げる練習したり。
え、竹をネットに？
センター方向に投げるんですよ、バット振る。そうすると、はい、フォロースルーが前に出るというか、はい、バットのスイングの軌道が良くなるって言われてて、それをやったり。
それお父さん全部アイデア？
そうですね、まあ、そういうのだったり、本当に原始的にちょっと力つけるのにサッカーボールでティーさせられたり、はい、重いから、
はい、
あと砲丸ずっと持たされたり
もう完全にもう星一徹みたいな、ね、
そうなんですよ、そんな感じだったんです。
あ、でもちゃんとそれで中学連続日本一になって、はい、じゃあ遠いんだと。
でその母親はまあやっぱり、うん、いつまでもその父親とべったりもそれは良くないのかなみたいな話をしたらしくて、うん、で、まあ、三男坊だし、うん、甘えていいから。
三男坊なの？
兄二人いるんで。そうなんです。
お兄さん二人は？
は、や、途中、もう中学ぐらいまでしかやってなかったみたいですね。
それでだってもう高一の夏にも甲子園出てるんですよ。
そうなんです。まあ、これはでも運が良かったですね。いいチームに偶然入って、先輩たちもいい、ね、強い先輩たちの中に偶然、まあ、うまくポジションもっと入れたんですよね。
やっぱ、飛び抜けてんだよね。え、ピッチャーもやってたんでしょ？
ピッチャーは、2年生からですね。
ピッチャーどうですか？それこそ二刀流になってたわけじゃん。
いや、だから、ね、今となっては、可能性がゼロじゃなかったとは思いますけど、うん、でも当時はなかなかそういう発想というかね、なかったですし、今でもね、今年大谷がね、大谷君がああいう風にやったから、うんうん、じゃあみんなできんじゃねえかと思いますけど、やっぱできた人がいたからね、みんなそう思うけど。
エースで4番って、まあでも高校野球レベルだとエースで4番
いますからね。全然みんな普通、まあ割と
大輔もそうだったし。
そうですよね。だからできなくはないんですけど、うん、なんとなくそのね、どっちかによるというか、うん、っていうのがなんとなく常識的な雰囲気になってたのをやっぱ大谷君がね、
うん、変えた。
そんなことないよっていうのを感じですよね。今年すごかったですよね。
え、右投げ左打ちじゃないですか、はい、これ右投げ左打ちって誰、お父さんなんですか？
いや、誰にも教えてもらってなくて、最初ちっちゃい頃は父も兄が少年野球をやってたので、うん、母親が僕にボールを投げてくれて打ってたので、うん、まあ、母親はもう全く運動はできないというか、当然バットなんか振ったこともないし、うん、そんな母親が庭で、ね、柔らかいボール投げて僕はパンパンパンパン打ってたっていうだけなん で、うん、で母親もその右も左も分からずに打たせたって言ってたんで、
え、自然に左の
最初からそっちだったって言ってましたね。
まあ、お母さんが分からずに、こっち側、こう、
立っちゃった
んですよ。こっち側に立たれちゃう、左で打つしかないやつ、
まあ、その可能性もありますよね。ただ、母親もそれすら覚えてなくて、なんでだろうね、未だに分かんないですね。
例えば、テレビで、掛布さんを見てたとか、
はい、見てた記憶はあるんですけど、
え、ちっちゃい時どこファンだったんですか？
僕はですね、あんまでも、やっぱり千葉なんで、見ると、まあ、あとはテレビはジャイアンツしかやってなかったから、うん、でもなんかジャイアンツファンではなかったと思うんですよね。
え、ジャイアンツファンじゃないの？千葉の子で？
はい、じゃなかったと思うんですよね。
え、誰が一番好きな野球選手だったの？ちっちゃい時は。
僕、小学生の時は、まあ、プロ野球も当然見てましたけど、うん、やっぱり高校野球の、PL がやっぱすごくて、KK コンビが。そっちばっか見てましたね。高校野球見に行ったり。
え、吉信君といくつ違うんだ？
8つ上です。桑沢、清原さんたちは。
KK コンビは高3の時に、小学校5年生とか。
そうです。ちょうどだから野球にやり始めたぐらいで、はい、で、なんとなく、まあ夜もプロ野球見るんですけど、はい、でもなんかやっぱり、その、プロって遠くに持ってて、はい、なんか違う存在な感じだったんですよね。
そんなに PL 学園が好きだったら、それこそ寮団だから PL に行くって話はなかったんですか？
いや、全くなかったです。多分本当に
関東で、
はい、関東ですらそんなには来てないので、やっぱポニーリーグというちっちゃなリーグだったので、うん、はい、全然なかったですね。千葉県も本当数校で、何十校っていう話じゃないですね。
へー、KK コンビが好きだったんだ。
はい。だから最初ジャイアンツ入った時に。
桑田いたから。
うわ、清原とでけえ。
え、入った時、清さんいたの？
いました、いました、いました。清さんの1年後に僕入団するので。
あ、そうなんだ。
はい。でけえな、広沢さんでけえな、みたいな。松井もでけえな、みたいな。
やっぱり、あの3人はでかかった。
でかいですね。でかいですよね。でっかいなと思ってて、松井さんやっぱ大きいですねって言ったら、この3人はプロ野球の中でもでかいから大丈夫って言われました。
え、これ、それで、桐蔭から慶応にはやっぱ自分で行きたいって意思だった。六大学でやりたいっていう。
六大学とやっぱり進学はしたいという。
もうそのままプロっていう道はなかった？
やっぱり周りにいなかったんですよ。高校からプロに行くっていう。 先輩たちがほとんどいないだったので、うん、基本進学をするっていうのはなんとなく野球部のなんですかみんなの流れというので、うん、なんともその流れに乗るというかそれが自然なんじゃないかっていうので、うん、で、まあ、先輩たちが、まあ、行く大学をそれぞれあの先輩ここ行ったこの先輩ここ行ったって見ながら、うん、だんだんその6大学だったり東都だったりいろんなそういった僕自身にも知識がついてきて、うん、でやっぱり6大学行けたらいいななんていうところから、うん、じゃあどこに行けるどこがいいっていうところで、まあ、慶応という選択肢があってそこに、うん、まあ行かせてもらうことになったんですけど。
かっこいいよね。遠い。遠いもだって、そうだよね。襟。
ちょっとちっちゃな襟がついてる、ね、ユニフォームですね。
ついてるじゃん。慶応もちょっとついてるじゃん。かっこいいじゃん。もう、ちょっとね、襟ついてるユニフォーム着たくなるんですよ。中京とかね。あの、小学生とか中学生ぐらいで、襟付きのね、学校のユニフォーム着たくなるんですよ、ちょっと。なかなかね、ないんですよ、襟付きの。俺でジャイアンツだもんね。何この、動員慶応ジャイアンツって。え、ジャイアンツはもう、自分、
僕逆指名だったので。
自分でもうジャイアンツ。
そうですね、はい。
他に選択肢なかったんですか？
一応ありました。
なんか、聞くところによると、西武にもっていう話も。
ああ、そうなんですよね。まあ、最終的に西武だったり、ヤクルト、横浜。ま
あ、ヤクルト、横浜もあったんですか？
もう一応その最後までいろいろお話ししていただいたり。はい、まあ、やっぱり在京がいいなというのはあったので、はい、その中で、まあ、迷った挙句というかね、最終的にジャイアンツってなったんですけども。
はい、ここですよね。ここで、吉野くんと松井くんがまた、うん、すっごいよね。やっぱジャイアンツって感じでしょここが。これなんですよ。最近ちょっと見てて、んと思っちゃう。すごい、こんな王道。いいね。野球選手で生まれてこんな王道。うん。どうでした？その、高橋由伸さんが見て、今年の日本シリーズって。
はい。まあ、正直僕らというか、僕はね、この最近評論家として、うん、シーズンのね、キャンプ開幕前ぐらいには予想するんですけど、うんうん
これはもう吉野君、僕は毎回このラジオでさっき言ってるんですけど、はい、今年だけは誰も当ててねえだろうってセパ両方
両方当てた人いるのかな
っていう。いないでしょ、
はい、申し訳ないですけど、ヤクルトに関しては僕6位ですし、はい、オリックスはね3位にしたのかな、
はい、なぜそれはオリックス3位
は。やっぱピッチャーがいいので、うん、でやっぱり吉田正尚と、うん、まあ、ジョーンズが僕もうちょっとスタメンで出れるんじゃないかと思ったので、うん、そこの、ま、うわ両脇にあともう一人二人ぐらい、うん、ちょっと軸が攻撃の軸ができれば、うん、これ結構強いんじゃピッチャーはいいんじゃないかなと思ってはいたんですよね、うん、ただなかなか打つっていうところで吉田正尚にくっついていく、うん、もうちょっと一人二人主力が出てくれば面白いなと思ったら、うん、ね、杉本がホームランを取ってみたり、うん、宗がやっぱり腰ちょっと頑張ったりとか、うん、なんかそうやってやっとその吉田正尚にくっついていける選手たちが、うん、両脇その辺のねチームできてきたので、うん、シーズン戦っていく中で強くなっていったチームかなと思いますよね。
ヤクルトもそうです
よね。そうなんですよ。だから同じようなチームだったんで、多分、まあ、日本シリーズというのがああいった拮抗したというか、
まあどれも紙一重でしたよね。
そうなんです。もう本当どっちに行ってもどっちが勝ってもおかしくない試合で、うん、もう本当ちょっとしたところの差ですよね。差というか差なんかなかったのかなと思うぐらいの、うん、ゲームでしたよね。本当
だから結局点に絡むってフォアボールが絡んでて、はい、あそこがまあミスといえばフォアボールもミスの一個なのかなと思うんですけども、フォアボールで結局で、まあ、最終戦の第6戦も結局ツーアウトまで取ってて、あと一人あれすれば負けはないという状況の中でヒット打たれて、
そうですね、
パスボールですもんね。
そうですね。だから結局フォアボールか、まあエラーというほどのあれなのか分かんないですけど、そういったちょっとしたミスですよね、うん、だ点に絡む時もまあ送球がちょっとそれてるとか、うん、ほんのちょっとしたことの差で点が1点入ってるっていうか試合が多かったですよね。
だから最後のあのツーアウトの時点でヒットで出た時にあって川端残ってたんだみたいな、
うん、そうなんですよ。
そこで残してたんだっていう、 あれ、ジョーカーをもう一枚あそこまで持っていたって、やっぱ、高津監督が切れてたってことですよね。
そうですね。そこをしっかり残せてたって言ったところと、うん、まあその前の試合なんかではです、オリックスが勝った試合ですけども、うん、ジョーンズが代打でホームラン打つんですけども、はいはい、僕その前のもうちょっと前の回に、うん、ジョーンズとモヤを一気に代打で使うのかなと思ったんですよ。うん、でもその初スタメンの太田選手にそのまま打席に行かせたら右中間にスリーベース打ったりとか、そういったところの駆け引きっていうのは両方とも面白いなと思いましたね。誰を使う残しとくとかっていうのが、あのであとはもうあと興味があったのは高津監督がマクガフどういうふうに使うかなっていう、
はい、ね、最初にやられたから逆に、いや、もう使えねえんじゃねえのって。
僕も使いづらいんだ、使いづらいな、僕ら監督だったら使えないかもしれないな、正直思ったので、うん、でも、しかも次の試合、ね、高橋投手が完封して、
あれですよね。
はい。あそこで一気にまた流れが変わって、うん、次の試合ね、マクガフ使って抑えたから、うん、ああちょっとこれがヤクルトに流れが行くのかななんて思ったりはしましたけどね。
置いて第4戦でまたもう現実的ですらありましたよね。あの、石川投手。
はい。僕もめちゃくちゃ苦手なピッチャーだったんで。
やっぱ嫌なんですか？スピードじゃないんですか？野球の選手、ピッチャーも。
だから僕の苦手だったのは、まあ石川と山本昌さんなんですけど、はい、何投げてるか分かんないですよ、こっちも。
ちょっと抜かれて
抜かれてとか、球が来るような来ないようなみたいな、なんかよくわからんなみたいな、あれあれっていうなってくるんですよね。なんか
まあじゃあ、あの第4戦の石川投手はもう
だから僕どっちに出るかっていうのは興味あったんですよ。その、うん、東京ドームでジャイアンツとのヤクルトの最終戦が、まあ、亀井の引退試合だったのかな、はいはい、もあったんですけど、3分の1のノックアウト食らってるんですよ
途中ぐらいから。なんか
うん、だからそれ以来僕見た、多分投げてなかったと思うんですけど、うん、だからこれうまくその強弱がはまらないとやられちゃうかもしれないし、うん、でもその強弱がもろはまったというか、オリックスのバッターたちがみんな自分のスイングさせてもらってなかったですね。捉えたのにフェンス手前で落ちちゃうとか、うん、あこれうまく外されてるなとは思いましたよね。
僕ね、あれも見に行ってたんですよ。CS、ヤクルトと巨人の。
はいはいはい。
で、結局3勝1分けでしょ？
はい。
その最後の引き分けで、ヤクルトが結局決めた、はい、あの試合見に行ってたんですよ。はい。ちょうどね、バックネットのちょっと一塁側寄りで、試合前のエンジン、ヤクルトが肩組んで、はい、よく見えるところで。はい。で、逆言ったら、三塁側のジャイアンツ、もろ見えるんですよ。
はい。
で、あのクライマックスシリーズで唯一、ジャイアンツが、坂本くんのセンターフライかなんかで、
はい、
選手点と、
はい、
おって、パッってベンチ見たんですよ。あまり盛り上がってない。だからもう明らかに、なんだろうな、で、高校野球じゃないですけど、まあ、オリックスもそうでしたけど、ヤクルトなんかすげえ声出てたじゃないですか。はい、チャンスの時も、ピンチの時も、うん。で、ベンチの雰囲気いいなっていうのも、明らかに分かりますよね、はい、ジャイアンツかね、雰囲気がない、どうしたと。まあ岡本くんがいないっていうのもありますけど、まあそれでも戦わなきゃいけないわけで、
そうですね、
どうした。この由伸くんから見た今年の今の巨人、苦しんだ理由は、
まあでもやっぱり、まあ当然そのチーム全体の問題もあるとは思うんですけども、うん、その一番は、まあ、厳しいこと言うようですけど、やっぱやるべき人がある程度やってくれないとこうなるよなとは思ってますよね。まあ、丸も調子悪い、坂本も怪我して離脱する、うん、菅野も勝てない、うん、まあ、この3人がやらなかったら、うん、いなかったらそれはなかなかうまく回るわけがないよなというのは僕は思いますね、はい。なので、その、まあ、それで、なんとなくね、その、そういったところをうまく今までは、その、まあ、若い選手を使ったり、調子のいい選手を使って、まあ、なんとかやりくりして勝ってきた、去年、一昨年、もあったと思うんですけども、ソフトバンクもそうだったと思うんですよ。うん、そういった主力たちがある程度しっかりしているところに、いろんな、例えば、去年だったら、栗原選手できた、その、周東選手できた、ピッチャーも、軸がある中に、石川投手が出てきたり、うん、まあ、そうやって、ある程度の軸がある中で少しずつこうやっていろんな選手が出てこなくちゃいけないところを、うん、 やっぱりそこまでじゃない人たちに主力の代わりをしなくちゃいけないというところで、うん、やっぱ長続きしないので、うん、なので前半はなんとかそれで頑張りましたけど、うん、後半、まあ、なんていうんですかね、まあ、ガス欠じゃないですけどちょっと垂れちゃったのかなとは思いますよね、うん、
あのだって10連敗ぐらいとき、ひどかったですよね。
まあひどいし、まあ、僕13連敗してるんでもう全く一言じゃないですよ。気持ちわかるなと思って見てましたよね。
あれ何なんですか、プロの選手でもああいう状態になってもう抜け出せなくなっちゃうんですか。
あのなかなかやっぱ流れ変わんないですよね。まあみんな必死にそれなりにやろうとはやってるんですけど、うん、なんかやっぱり毎日同じような展開になっちゃうんですね。不思議と負けてる時って
選手で取られて、
でなんとなくずるずる投手戦だとずるずるその 2,3 点取られたままずっと行って終わっちゃう、うんうん、ボンボンボンって点取られると今度ピッチャーが打たれて負けちゃうとか、うん、なんか展開が毎日一緒な感じがしちゃうんですよね、うん、なかなか変わんないんですよね。だからそれを変える時ってもう本当に誰かのそのピッチャーがもうまあノーヒットノーランとまでは言わないですけど完封するとか、うんうん、もう本当打線が大爆発してもう 10点以上取るとか、うん、そうしないとなかなか流れが止まらなくて、うん、でもやっぱり大きなああいう連敗があると特にシーズン終盤だとやっぱりそのなんていうんですかね、どっかに残ってるので、だからそれが高さんの言ったそのクライマックスでもベンチ元気がないというか、うん、それがずっと雰囲気がそのままずるずるいっちゃってたんじゃないかなというふうに思いますね。阪神にはねクライマックス勝てましたけど、うん、あれも菅野がね今年1ぐらいのピッチングをして力でねじ伏せにいけたので、うん、多分阪神に勝ったと思うんですけど、うん、だから、まあ、本当にそういう苦しい時っていうのはそのそれこそそういったもう超主力というかねチームの顔のやつらが、うん、もう力である程度ねじ伏せて試合を作ってくれないと、うん、なかなか連敗止まんないのかなというふうに僕は思ってますよね。
ちょっとね、まあ、昔はそれこそ小さい時は V 級、はい、巨人だったんで、うん、基本はですよ、底辺に流れてるのはジャイアンツなんですよ、僕も底辺に流れてるのはジャイアンツなんですけど、いろいろ野球版だとかいろいろやるようになって、もうすごいたくさん知り合いの選手が増えちゃったから、もう、あえてもう、どこのチームを応援するんじゃなくて、選手を応援しようと思ってるんで、はい、どこのチームとは言わんですけど、はい、でも巨人の、僕は最大のこの何年間で思ってるのは、もう、高校の生のいいピッチャーを、ドラフト1位で引っ張って3年ぐらい育てて、それを軸にまあかつての牧原斉藤桑田みたいなドラ1で3年、まあ牧原なんかもう2年目ぐらいから出てきたけど、そうやってちょっともう次のね、まあ菅野君にはあれですけどまだ頑張ってもらいたいですけど、次の18番をつけるようなピッチャーを、
もう菅野だってね、まあまだまだできますけど、うん、もう32とか3とかになるわけじゃないですか。ね、次のその新しい子が入って10個以上差がつくわけですから、うん、やっぱその間にいるやつらはもうちょっとね頑張んなくちゃいけないですし、うん、まあそれこそね、まあまあ統合にしたって、うん、まあチャンスあれだけあったので、うん、もう一度ね声してほしいですよね。うん、
ちょっと、ね、
まあ、本人たちもその気はあるとは思うんですよ。まあ、ただ結果としてね超えられてないから、
そう我々は2桁いってないよね。
いってないですね。
9で終わっちゃいましたよね。はい、
あとは高橋優希がね今年11勝したのかな。うん、だそれをもうここからね来年以降も続けていかなくちゃいけないんで、うん、やっぱりそこをなかなか乗り越えていく選手っていうのがここ数年いないんで、うん、やっぱりねそういうことまあ僕らもそうですけど、うん、坂本だってやっぱり岡本だって、うん、ね、そのある程度最初のポンって実績を作った中でずっと続けてってね、やっと主力になってるので、
うん、吉田君はその岡本を4番に座らせた、はい、まあ、ある種僕たちからすると育てたと思ってるんですけど、岡本君の良さって何だったんですか、それ使ってみようって思わせた。
まあ、当然その魅力がありますよね、その長打力があって、
うん、右でね、
右で長打力があるっていうのはもうっていうのと、まあ、当然ジャイアンツの中ではもうズバ抜けたその飛距離があったり、
やっぱり飛距離もも
うズバ抜けてました。でやっぱりスイングも癖のないいい形してますし、うん、何より体が強い、
もうね太ももからももにかけての感じ、象ですよ馬じゃない象、すっごいでかいですよね。
めちゃくちゃでかいですよ。
近くで見るともうすごいよ、ジョニーデップジョニーデップとか言ってでかいね体つって、ありがとうございますつって、
そうだからその体の強さと、うん、あとはそのああ見えてその守備がうまいので
やっぱハンドリング
とかいい、ハンドリングとかいいんですよ。でその、ね、さっき言った大きい割には足もそんな遅くはないので、
あ結構足もあるんですか。
そんな遅くないですよ。大城とか小林より早いと思いますよ。
本当に。
はい、まあ、僕は一応監督してタイム測ってタイムを知ってるので、はい、まあ、3年前のタイムですけど、
へ、
はい、全然動けるので、だから僕なんかはその打席与えるためにレフトやらせたりとか、うん、最初はね、そういでもそういったいろんなところやらせたのが今となっては、うん、よかったなと思ってますし、うん、でも今はサードのね、うん、でも今絶対的にレギュラーになってるんで、
う
ん、
またそこでね村上君もいるし、
そうなんですよ、
まあ、そういった意味じゃいいライバルがこう、
いやだからね、そこはすごいいい環境だと思います、うん、そのまあチーム内にっていうのもね、それいいことだと思うんですけども、うん、やっぱり他のチームと同じポジションでしかも若くて、うん、まあタイトルだったりいろんなものをね争う選手がいるっていうのは本当にいい環境かなと思いますね。
坂本君に一回聞いたことがあって、うん、ここ 1,2 年でガンと良くなったら何ですかって言ったら、全然その試合に入る前の練習とかそういうのをちゃんとこの1年ですっかり、まあ、ちゃんとできるようになってるっていう、うん、だからそれはまあそれは当然ね、坂本くんなんかを見て、で坂本くんなんかも全部吉野部くんだとか松井くんなんかのを見て、ジャイアンツとはっていう、ジャイアンツの4番だったら3番だってチームの顔だっていうのは、こういう準備をして試合に入るっていうのは、うん、多分歴代多分王さんだとかその長嶋さんとか全部がやってたわけでしょ。それを
みんなやってて、あとはいつ気づくかの問題ですよね。
だそういった部分で岡本君もうんってスイッチ入ったんでしょうね。
多分そうだと思いますね。
だってドラ1で入って3年ぐらいは、
4年目ですよね、活躍したのは、ね、はい、3年間なかなかもう一つ抜けきれなくて、うん、でそうですね、彼の4年目22歳の時にまあ結果が出て、うん、そこからまあ安定してね頑張ってますよね、うん、本当に
素晴らしいですよ。
はい、
2年連続2冠王ですよね。
そうですね。
そうだからそのまあ坂本君、うん、岡本君のもうまた1枚現れてこないと。
そうですね。だからもう一人欲しいですよね。だからまあ松原とか今年頑張りましたけども、うん、彼が来年も同じようにね頑張れるか、うん、ただやっぱりどうしてもポジション的にどんどん入ってきちゃうところなんで、
頑張ってもらいたい。だって彼はね、育成からでしょ。
そうですね、まあ、本当に伸びしろがあるというか伸び率が高いというか、もともとその足が速かったり肩が強かったりっていうのがあったんですけど、ちょうど僕が監督の最後の時に支配下になったのかな、うん、でやっぱりその時はまだまだ一軍のピッチャーが来ると引っ張れなかったんですね、うん、力負けして、うん、それがやっぱり1年間ファームで一生懸命やって、でだんだんその一軍の試合に出れて慣れるっていったっていうのが大きいと思いますね。対応できたというか、
やっぱりそうやってじゃあ使って、育てていくということをやりつつ、なおかつ勝たなきゃいけないっていうところですね。
だからこそその主力たちがしっかりしてほしいんですよ、うん、主力たちがしっかりすれば、うん、どこか一つ我慢できるポイントができると思うんですよ、うん、他のやつらのでなんとか勝ちながらも、うん、そこを我慢しながら使っていくポジションというか、うん、だから坂本なんかはね、阿部がいたので、うん、8番キャッチャーじゃなかったから、うん、4番キャッチャー阿部がいたので、うん、7番までみんな打つんですよ、うん、ね、坂本がねショートでそこそこ守れさえすれば、うん、まあ、7人で、ね、点取ればいいだろうっていう発想はあったと思うんですよ。
あ、そういう部分で育てられたっていう、
は
い、
なのでパリーグの方がやっぱ DH があるから、うん、9番に置けるっていうのは大きいかもしれないですよね。選手が育ちやすい土壌っていうのはあるかもしれないですよね。
その TH の部分って大きいですか。
大きい。
セリーグはなんないんですかね。
まあだからそこは
MLB もナリーグ来年から使うやるんじゃねえかっていう説も
ね。タカさんどっち派ですか。どう。
いやーでもそのところで采配の妙みたいなのがあるから、
はい、面白さっていうのは
どっちも
面白いですよね。だから
どっちもあるんですけどね。
僕もやっぱりその監督としては DH があったら、それはいろんな楽というか、うん、部分はあると思うんですけど、
だからピッチャーが逆にその9番で入らないから 長いイニング投げて、
両方そ
いいピッチャーが育つって説もあるんですよね。
そうなんですよ。その行けるとこまで行かせられる。じゃあ初回に、ね、うん、2、3点取っても、取られても、引っ張り続けられるんですよ。尻上がりに良くなれば。うんうん、セリーグやっぱね、点取らなくちゃいけないときに代打出さなくちゃいけなくなっちゃうんで、うん、
2回り3回りまでいかないときに代打で変えられちゃうんで、ピッチャーが実は経験積めないっていう、うん、
でもなんかその野球って9人でやるっていうその根本というか原点というか、はいはい、その9人でやるっていうね、その高さんに言ったその采配であったり、うん、駆け引きであったりとか、うん、そういった部分ではまあ9人もそれは面白いんだけどな
そうなんですよ、はい、だからどっちなのって俺も思うんだけど、うーん、それはなっていう、うん、でもね、 DH あるといわゆる大谷君みたいに二刀流っていう、彼の場合でもナ・リーグでもやっちゃいそうだもんな、ピッチャー、
そうなんですよね、
ピッチャー1番とか、
まあね、僕らもその全く否定するつもりもなかったんですけど、ただやっぱりその体力的にきついだろうというのがね、多分その野球、我々 OB というか経験者たちの、ね、考えで、でもそんなの構いなしに、ね、この1年やりきったっていうところがすごいなと思うし、なんでなんだろうと僕ずっと考えてて、そのこの間イチローさんが高校野球を教えに行ったじゃないですか、あの姿を見てて、今もね普通にトレーニングされて、うん、現役そのやり続けてるって言ってて、で一郎さんのなんかの記事で、なんでみんな元気上がるとゴルフだ釣りだって趣味に走っちゃうんだろう、うん、俺はずっとこうやってやり続けてるのがいいんだけどみたいな書いてあったんですけど、うんうん、みんな多分ね野球に、まあ、好きだけど、うん、やってることに制限ね、何かを我慢したりとかストレスを感じてるから多分ね、うん、ある程度やめたらホッとするんでしょうけど、うん、あの二人は多分そういうストレスがないんだろうなと思ってますよね。野球をやってることに何らストレスがないんだろうなっていう。だからああやって大谷君なんか見もね、帰ってきたらまたすぐ練習ですとか。
すっごいやってるみたいですよ。
そうです。イチローさんも全然ね、体型も変わんないというか、まあ当然に多少動きはね、現役の時よりはっていうのはあるんでしょうけども、うん、でもトレーニング続けたり、ああやって野球やり続けられて、うん、そう。濃いなと思いますね。なんか
で僕は正直ちょっと僕はどうなの？
いや僕なんかはやっぱり多少ね我慢というわけじゃないですけども、多少のストレスは抱えながらも、だってね僕もそうですし、例えば今、ちょっと前宮本慎也さんとか、みんな引退されるやっぱ苦しかったっていうことがよく言うじゃないですか最後に、僕もそう思ってたんですけど、だからやっぱり終わるとちょっとほっとして違うゆっくりしたいのかなと思うのが。思ってたら多分この二人は違うんだろうなみたいな。だって松井さんだって全く野球やらないじゃないですか。
松井くんね、
まあたまにねなんか野球教えたりとかしてるんでし
ょ。驚いちゃうの、ね、松井くんってヤンキースの試合とかヤンキースタジアムでシーズン中とか 見たりテレビで見たりするのって全然見ないですって。子供たちと早くにご飯食べちゃうんで早く眠くなっちゃうんで見ないですって。
え、全然見ないよって。
一緒にやっていたゴジラ松井はどうだったんですか、現役時代一緒にやっていて。
もう常に変わんないです。この波がないです、うん、もうその毎日がベストなんだっていう感じの、うん、もう常に言い方があって安定してるって感じです。常にこの波がなくここの水準でずっと毎日、やってるって感じですね。そのやることもほとんど変わんないし、
うん、あれ必ずミスターと試合前にこう素振りしてた
ってみたいですね。僕そこに球場では出くわしたことないですけども、清水さんが一回なんか昼寝しようと思ってドア開けたりやっててやばいドア閉めたらしいですけど。
え、それ吉田君なんか見てないんですか。
いや、やってるっていうのはしてたんですけども、はい、ちょうど僕らもそれちょうどグラウンドに出て練習したりするような時間帯だったりするので、はい、そういったところに行かないとなかなかないんですけど、なんか一回清水さんがなんかドア開けちゃったらしくて、はい、気まずくなって閉めたらしいですけど。
え、吉田君もミスターにちょっと振ってみろとかそういう。
僕はですね、その定期的なのはなくて、はい、調子が悪くなって2回ぐらいですね、呼ばれて、部屋と1回は札幌の丸山球場のなんか倉庫みたいなところで1回振らされて、はい、もう1回は甲子園の竹園の部屋で呼ばれて、はい、振らされて。
やっぱ素振りなんですか。
素振りですね。
でその音を聞くわけ。
音聞くんですよ。音で今のがいいとかこれがダメとかここに向かってくれとか。
それってやっぱ こう振ってみて、あ、そっかっていう
思いもあるんですけど、僕素振りが苦手で。
何素振りが苦手って。
あのやっぱ素振りがあると、ええ、なんですかね、その僕ボールを打つことで、ええ、なんですかね、ポイントというか、あの合わせるというか、ええ、のが好きなんですね、練習としては、ええ、スイングってやっぱ常になんか力入れどころが僕からすると難しくて、ええ、ボールがないから、ええ、すぐ豆ができちゃうんですよ。
え、ボールで打った方が豆できないんですか。
できるんですけど、そのもうちょっと数ができるって感じです。そのポイントがあるんで、自分で感触を確かめながらというか、うん、ポイントに向かってここだっていうのがあるんで、うん、素振りだとイメージしかないじゃないですか、はい、自分のイメージ通りには振れるけど、うん、やっぱ当たる感触がないから、うん、僕苦手なんですよ。
え、素振りが苦手って人初めて聞いた。
でも、だから思いっきり振る素振りって苦手なんですよ、うん、すぐ豆だらけになって、うん、もう試合どころじゃないですよね。痛くて手が
ベラベラになっちゃってだって本当に俺松井君から聞いたら、本当に素振りの音でそうだそうだそれだって言うんだって。それでヤンキース時代に調子悪くてミスターから直接電話かかってきて、じゃあ OK っつって、それ振ってみろっつってそれだそれだってミスター言うんだって
やったらしいですね。はい、僕もそれ聞きました
本当なんだっつって、すっごいですよミスター。
でもそうだ。でも松井さんは素振りが好きみたいです。やっぱり自分の、これはもう僕と松井さんの感覚の違うところで、松井さん素振りっていうのは自分で考えて自分の思った通りに振ればこうなるというか、その目標物というか合わせるものがないから、やっぱ自分のイメージ通りに形を作るには素振りがいいっていうだったの言ってたと思います。
え、そうやって測れるんですか。
いろいろ違うと思いますね。はい、それは。
え、吉野君とか松井君の時代ってウエイトとかやってたんですか。
松井さんがやってるのはあんまり見たことなかったですね。
え、吉野君は。
僕はあの清原さんがやってたからちょっと真似してやろうかなみたいな思ってちょこっとやりましたけど、なんかちょっと僕に合わないかもと思って途中からちょっと思考を変えて、うん、あの一郎さんと同じではないんですけども、うん、もう軽いのでちょっとやるようになってましたね僕は。
うん、
まあ、それもみんなそれぞれだと思います。はい、そこはもう自分に合ったものを、さっき言った何に気づけるかと一緒で、うん、早く自分に合うものに気づけるかだと思いますね。見つけられるかというか、うん、自分のルーティンを作って、うん、自分の合うものを見つけて、うんうんうんうん、ができたらやっぱ長くできるんじゃないかなと思いますよね。
なるほどね。素振りが苦手って、なるほどね。それ竹澤を振りすぎたっていうことはないんですか
食いすぎて嫌いになっちゃったみたいなや
つですかじゃあ一回壊して。石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。
ここで番組からのお知らせです。12月26日日曜日の石橋貴明のゲートセブンは年内最後の放送。リスナーが選ぶゲートセブンアワード2021と題してお送りします。番組では現在リスナーの皆さんからのメールを大募集。あなたが選ぶプロ野球今シーズンの MVP 新人賞は誰ですか？さらに年間最高試合、最高のプレーに贈るベストプレー賞、ガッツポーズやサービスなどプレー以外のパフォーマンスでファンを盛り上げた人物に贈るパフォーマンス賞なども募集中です。メールアドレスは gate7@tbs.co.jp。 ゲートはアルファベットの小文字で GATE、 7は数字の7です。 gate7@tbs.co.jp。 当日の放送でメールを読まれた方全員に番組からのお年賀としてゲートセブン特製タンブラーをプレゼント。住所、お名前、電話番号をお忘れなく。詳しくは番組ホームページで公開中です。ホームページからの応募もできますので、ぜひご覧ください。
石橋貴明のゲートセブン。 もうあっという間に時間が過ぎてしまいましたけど、まあ、ちょっとですね、最後吉野君にぜひこれは一言お願いしたいんですけども、はい、野球界だんだんもう野球人口少なくなって、うんうん、ちょっと子供たちがサッカーやってる方が多いっていう話をたくさん聞いてるんですけども、未来に向けてちょっとなんかいい提案ないですか？
こればっかりはね、そのなんかやっぱり野球の魅力を何かね、うん、分かってもらえるというもらわなくちゃいけないでしょうし、うん、まあ、あとはどうしても野球をやれる環境も少なかったりとか、うん、どうしてもなんかいろんなことなんかどうしてもネガティブな話ばっかりが野球界って今報じられてると思うんですよ、うん、その、まあ、場所がなかなか確保できないとか、うん、あとは、まあ、やっぱね野球って道具がいっぱいあったりするからお金がかかるとか、うん、あとは親の負担がねなんか少年野球、うん、特に大きいとよく問題になったりしてますけども、うん、なんかそうやってネガティブな、ね、意見がすごい多いからこそなんかちょっと野球やらせるのは大変なんじゃないかとか、うん、っていうのはもう一つの原因じゃないかなちょっと思ったりはするんですよね、うん、だからそういった負担を何かなくせる方法、まあ、パッと自分僕も思い浮かばないんですけども、うん、なんとかそういう負担をなくしつつも、まあ、野球やってくれる子、まあ、もしかしたらあとはあれですよね、その野球とサッカー両方やったっていいじゃないかっていう
二刀流ね、
はい、でね、それでだんだん別に自分の合う方を選んでいけばいいし、うん、なんかサッカーやったらもう野球はでき、ね、やる時間がないとか、うんうん、そのまあね、シーズンごとに分けたっていいでしょうし、
そうなんですよね、アメリカの子供たちって本当に夏は野球やって冬はバスケットとかフットボールやるこという、うん、だから両方ドラフトかかっちゃう選手とかもいて、うんうんうん、まあ、かつてボージャクソンとか両方やってたりして、うんうん、だからまあそういった意味で一個だけじゃなくて、まあ、たくさんやってそれでまた自分でジャッジすれば。
うん、と思うんですよね。なんかその、ね、野球って1年間僕らはね、暖かい時期シーズンがあって、オフはトレーニングしてみたいな。うん、なんか少年野球とかもそういうことになってるんじゃないかなと思って、うん、別にオフトレーニングしなくたっていいじゃないですか。うん、少年野球、うん。暖かい時野球やって、うん、オフはじゃあ違うスポーツやって、うん、それが体力トレーニングになれば、それはそれでいいかもしれないし、まあそっちにも流れちゃうかもしれないんですけども、うん、でもね、違うスポーツの方がもしかしたら野球やってくれたら、野球に来るかもしれないし、うんうん、なんかその選択肢というところがね、うん、なんか偏っちゃうのかなという、あとはちょっと現場から聞いたのはその小学校まではまだいいと、うん、中学に行くとさらに野球をするその選択肢がないって言ってました。みんな今良くも悪くもそのクラブチームが多くて、うん、中学の野球が減ってってるので、うん、結局上手い子たちはそっちに流れるけど、うん、どうしてもそこで少年野球の時にねそのレギュラーじゃなかったり、うん、そういうクラブチームに行かなかった子たちの野球のやる場がないっていうんですよね。
ああ、学校に野球部がなかったりとか
っていう今あるみたいなので、うん、まあそういったところのその場所であったり環境っていうのをもうちょっと整えていけたら、
うん、ちょっとね、こう大谷君みたいなこうスターが出て、
やっぱそのまたそれが大事だと思うんですよ。だってね、うん、ね高さんたちもそうだと思いますけど、多分ね長嶋さんとか王さんを見てとか。うんうん、だったと思いますし、で今もやっぱ大谷君だと思うんですよね、うん、だからやっぱり大谷君みたいなのがやっぱりこれから、まあね、鈴木誠也とかメジャー行ってね、うん、世界で活躍すれば、うん、で今国内って言えば世界で活躍することが大事だと思うんですよね、うん、ゴルフだったら松山君もそうだし、うん、錦織君だったり、うん、やっぱり世界で活躍するからみんななんとなく同じことをやりたがるっていうのもあると思うので、うん、なかなかそういったところも世界で活躍するというのも、ね、今やってる子たちの大事なのかなとは思います、ね、ま
あ、指導者の方にも頑張ってもらいたいということですね。
そうですね、はい、
うん、ご自身どうなんですか、またグラウンドに戻るっていう。
まあ、それはね、まだ僕も一応、ね、そのまだまだ若いですし、うん、一度経験をさせてもらってるんで、うん、まあ、ただその今本当に今まで同じ現場のレベルからしかの目線しかなかったので、うん、本当に、あ、こうやって外から見ると、うん、あ、全然やっぱり、
景色違いますか？
景色違いますね。野球の見え方も違うし。
そうなんですよ。吉野君はそのまんま。
はい。
長嶋さん以来。
そうなんですよ。はい。
ですよね。
ジャイアンツだとそうですね。
現役からもうすぐ監督っていう。だ離れてみるとやっぱ違います。
やっぱあとはですね、その、ちょっとお気楽になって、のんきに野球を見てるからの発想もあると思うんですよ。
ちょっとゴルフを控えてください。もう少し野球たくさん見てください。
その、 あの、なんですか、こうガッとなってないから見える部分があると思うんですよ。
そうですか。
はい、ソフトになってるんで。
逆に。
はい。で、その、やっぱり現場にいる頃って、うん、やっぱりいろんな方のね、その指摘とかっていうのが、どうしても、なんていうんですかね、僕にとっては嫌に、嫌というか、うん、ちょっと、なんていうんですかね、分かってるよっていう思いで聞こえてきちゃったりする部分もあったのが、うん、今こうやってね、今言われたら、まあ確かにそうなんだよな、みたいな、その、聞こえ方も違うし、うん、ああで自分でこうやって見るとあ確かにそうやって言われればそう見えちゃうよなとか、うんうん、やっぱりその立場というか目線で見ないとわからないことっていっぱいあるなっていうのは本当に分かってきてるので、うんうん、ちょっと違った部分からの違う角度からの野球を見ながら、うん、ちょっとずつ学びながら、うんうん、まあ、あとはまあ本当にうーん今度は、ね、プレイヤーじゃないので戻るとしたら当然、うん、やっぱりそのマネージメントというかね、その組織とか、いろんな違った部分の方たちと話をすると、うん、なんていうんですかね、人の動かし方というか、うん、っていうのも、まあ、いろいろなんか聞いてるとなるほどなと思うことがあったので、うん、やっぱりプレイヤーの時って、やっぱり自分で、なんとなく、あ、分かってるよなというか、うん、自分がやってきてることだから、みんなそういうもんだろうと思ってたのが、意外とそうじゃないんだなっていうのが、なんとなくだんだん時間が空くと分かってきて、うん、そういった勉強もしつつ、うん、そういった知識もつけながらまたお声がかかればその時にタイミングが合えば、
ぜひね、これだけのたくさんの経験、もう王道中の王道は歩いてきた人なんで、たくさんのその野球の中楽しさだとか面白さをまた次の世代につないでいただいて、
そうですね。だから今年来年ですか、うん、まあもう新庄さんを見てしっかり勉強しようと思います。
まあ、本当にね、ユニフォームかけるっていうこともそうですけど、はい、GM とかそういう形でチーム作るっていう、
まあ、そういった、ね、可能性も当然ゼロじゃ、ね、それもまた野球に携わることの一つでもありますし、ね、それも魅力ある仕事
ですね。ね、面白いですよね、はい、GM、アメリカなんかのやっぱ GM の持ってる力なんてやっぱすごくて、そういうところで野球の日本のプロ野球も変わっていくのかなっていう気
も。それはあるかもしれないですね。そういうシステムというか、うん、やっぱり当然アメリカと向こうではそもそもシステムも全然違うので、まあどっちがいいか合うかっていうのもあるとは思いますけども、うん、そういったのもまたちょっと海外のことも勉強したいなとは思いますよね。うん、
ぜひまた素晴らしい、はい、ね、野球の面白さを伝えてください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。